こんにちは、ボディーボイスのめぐです。この番組は心と体の健康やダイエットに関する情報を配信する番組です。毎日35度を超える気温の東京です。皆さんお住まいの地域はいかがですか？私はそんなに暑いのが苦手ではないのですが、さすがにね、朝起きても涼しくない、もやーっとしている、夜ももやーっとしていて全然涼しくならないなという感じです。ただその分ね、自己管理だけはきちんとしております。やはり厳しい自己管理能力っていうのが求められる時代ですかね。そんな気がしております。そんなわけで夜のジョギングもなんと走りに行ってるんですけど、走れない。これでも気温のせいなのか自分の体調のせいなのかちょっと自分でよくわからないんですけど、走ろうと思っても走れないので歩いてます。歩いたり走ったり、これは一昨日かな、一昨日はちょっとギブアップでしたね。3キロに戻して、で途中でコンビニで麦茶を買いました。昨日は一昨日よりいいなと思いながら走り出したんですけど、2キロが限界でしたね。2キロを超えたらちょっと足が止まってちょっと無理だなと思ってね、これ以上やると体に良くないなと思ったので、自動販売機で今度は麦茶を買って、そこから歩いたり走ったりを繰り返しましたね。さすがに夜も30度超えてるので無理な運動とかやっぱ控えた方がいいですね。ただね、私走るの諦めたくないんですよ。走るのを途中でやめるとやっぱ筋力も落ちちゃうので、体型にも影響してきますし、また走り出した時にきついじゃないですか。なので可能な範囲で続けたいなと思ってます。ただあまりにもひどかったら室内でランニングマシン使おうかなとは思ってますけど、ランニングマシンを走る筋力と地面を蹴って外で走る筋力ってやはり外で走った方が筋肉使うし筋力使うし体力も使うので、できたら外走り続けたいなっていうのが本音です。まあ普通の方だったらね、暑かったら中で走りなよ、室内で走った方がいいんじゃないのって思うかもしれないんですけど、これまでの経験上途中でなんかこう変えちゃったりするとやっぱり筋肉落ちるんですよね。それがいや、めんどくさいからまたつけるのが、だったら走ったり歩ったりを繰り返しながらもちょっと外の方がいいのかなとかね思うけど、心肺機能のことを考えるとやっぱり走り続けた方がいいので、なので併用した方がいいのかなとかね、まあそんなことを考えて日々やっております。なんとかね、調整しながら体力を維持したいですね。さて、今日は旅行とダイエットをテーマにお話ししていきます。もうお盆になりますよね。今週末からお休みの方もいらっしゃるようです。長い方では9連休10連休くらいですか。そうするとどこか行かれる方もいらっしゃいますかね。ご旅行される方とかご実家帰られる方とかね。さて、こういうお出かけの時に気になるのがダイエットですよね。今日はですね、この旅行とダイエットを2つの観点から話していきたいと思います。まず1つ目は旅行に対する価値観、考え方、そして2つ目が旅行の際の対策です。まず1つ目、旅行に対する考え方、価値観なんですけど、これまでダイエットの指導をしてきて結構うまくいかない人に多いのが、旅行の定義が食べることになってる方ですね。食べるために旅行するとか、旅行に行ったら食べなきゃ損とか、そんな風に旅行と 食べることがつながってるという方はダイエットで頑張っていても、普通はね、普段の生活ではダイエット頑張って体重減らしてきたのに、旅行に行った途端リバウンドして帰ってくる、元に戻るだけじゃなくてもっと増えて帰ってくるっていうケースもありますね。ただご本人はもうその旅行が食べることっていうことが当たり前になっていて、もう前提になってしまっているので、そうじゃない人もいるということに気がつかないということもあります。つまりみんな旅行行くと食べるでしょ、もうみんなってなってることがありますね。実はこれね、最近その話をインナーチャイルドダイエット、つまりメンタル、潜在意識を変えてダイエットに成功しようという講座、インナーチャイルドダイエットの講座でこの話になったんですよ。本当にね、もう旅行行くってことは食べるってことですよねみたいな、もう自分の当たり前がみんなも当たり前みたいに思われてる方もいて、で私は旅行イコールスポーツ観戦とか旅行イコール仕事の視察なので食べることと結びついてないんですね。なのでそういうふうにお話をしたら、そういう考えもありますねっていう感じで、確かに自分は旅行と食べることがくっついてて、もう太って帰ってくるのが当たり前ぐらいになってましたと言って、この旅行と食べることの赤い糸を切った方がいるんですよ。でちょうどご旅行される前にフォローアップ講座をしたんですけど、この考え方を聞いていかれたので太らずに戻って来られたそうです。初めてだと言ってました。確かにその食べることっていうのは旅行の一つの醍醐味なのかもしれないんだけれども、まあ、太るほど食べるっていうことがどうなのかっていうことですよね。美味しいものを食べてもいいと思うんですよ、その土地の。だけど果たしてそれが健康や体型体重に影響を及ぼしてしまうようなものなのであればどうなんだろうっていうのは考えてもいいんじゃないかなって思います。実際にこの考えを知って、その生徒さんは旅行に行かれて、確かに食べることだけじゃないっていうことに気づかれて戻ってきたようでしたね。いかがでしょうか。この旅行があったがゆえに、せっかく頑張ってきたダイエットが台無しになるっていうことって結構あるみたいなんですけど、もうそれでさえも当たり前になってしまってると、なんだろうな、その例えば私だったら旅行で太って帰ってくるなんてすごい嫌なことなんですよ。嫌だって思うこと、旅行に行ってもキープしたい、なぜならまたダイエットするの嫌だからなんですけど、それが増えて帰ってくるのが当たり前になっちゃってると、なんだろう、感覚麻痺しちゃってるのかな、それが基準値になってるから、また旅行行って増えた、でまたダイエットしてまた増えた、その繰り返しをずっとしちゃっていて、体重が減らないどころか、なんか年々増えていくっていうこともあるみたいですね。でもそれが嫌なんだ、旅行で増えるのが嫌だって思わない限りはずっとそれを続けてしまうかもしれません。皆さんいかがでしょうか。旅行は食べること以外にも楽しみあると思いますよ。観光もそうだし、お友達と会うとかもそうかもしれないし、中には親戚のお子さんとたくさん遊んだっていう方もいらっしゃいましたね。そうそうそう、たくさん遊んで太らないようにした、家の手伝いをたくさんしたとかね、そういうことも聞きますね。旅行が食べ物と結びついてしまっている方、赤い糸でつながれてしまっている方はちょっと考えてみてもいいんじゃないかと思います。そして旅行の対策ですね。さっきも少し言いましたけれども、そのなるべく体を使ってあげるっていうのも一つですよね。実家に帰るということがあれば、姪っ子さん、甥っ子さんなどと一緒に遊んで、じっとしてない、 家の手伝いをする。そうすることで消費エネルギーも増えるのでダイエットにもプラスになりますよね。それも一つの対策かなと思います。あとはですね、先ほどのインナーチャイルドダイエットの受講生さんはなんと体重計を旅行先に持ってったって言ってました。それで太らなかったって、増えなかったって、これはすごいなと思いましたけどね。あのホテルに体重計が置いてあるところもあるじゃないですか。それがあるとこだと、まあ、なおいいのかなっては思いますけど、そういうとこだけじゃないんでね、ご自身で持っていかれたそうです。もうこれここまでいったら本当に痩せたいんだなって分かりますよね。潜在意識も痩せたいでいっぱいですよ、そういう方って。だって本気だもん。まあ、車で行かれたそうなんですけど、それって本気でダイエットしたいんだな、しかも潜在意識まで本気でダイエットしたいんだなっていう表れじゃないですか。そこでこう本気度見えますよね。人の本気度って行動に出ますから、もう行動を見ればどの程度本気でダイエットしたいのかって分かるんですけど、旅行先にまで体重計持ってったら、それはもう潜在意識も本気ですよ。表層意識、あ、顕在意識か、顕在意識、つまり自分が何て考えてるのか分かる、自分で認識できる意識っていうのはたったの 5%。 自分で認識できない、何を考えてるのか分からない意識、自分では気づけない意識っていうのが無意識、潜在意識と呼ばれますけど、これ 95% あります。この 95% どこに現れているのかって言ったら行動に現れてますからね、行動にね。なのでもう行動を見れば、その受講生さんが本気でダイエットしたいんだな、潜在意識も本当にダイエットに変わってきたんだな、ダイエットしたい、絶対痩せるっていうところに変わってきたんだなっていうのが見て取れますよね。なので結果もちゃんと出てます。何キロ痩せたかな、2キロぐらい痩せたかな、2ヶ月も経ってないけど、うん。それからですね、これはインナーチャイルドダイエットの受講生さんじゃなかったんですけど、食事と運動のダイエットだったかな、その講座を開催した時はご実家に体重計を送った、買って送ったのかなっていう方もいらっしゃいましたね。実家に体重計がないで、年末年始だったんですけど、年末年始で太りたくないから体重計を買って実家に置いといたと。で、自分も帰った時に測れるし、ご両親も測って体調管理、体型管理、健康管理ができるっていうことで買っておかれたっていう方もいます。まあ、その方も結構もう本気ですよね。そこまでするっていうことは、やはり痩せていらっしゃいました。ちゃんと成果が出ました。あとはですね、私なんかはやっぱりジムのあるホテルに泊まります。もしくはなかったら、私あのフィットネスクラブ、行ってるフィットネスクラブが全国店舗あるので、24時間やってる全国店舗あるところなので、そこに行きます。必ず運動するっていうことをしますね。あとそれもなければ歩数を確認します。まああっても確認しますけど、だいたい自分が体型を維持コントロールできる歩数っていうことを認識できているので、その歩数ちゃんと歩けたかっていうのを確認します。あとね、私はやらないんですけど、パーソナルトレーニングの生徒さんの中には、持ち歩けるトレーニンググッズを持って旅行に行くっていう方もいらっしゃいます。ちっちゃいボールとか、あのバンドとか、旅行に持っていけるようなトレーニンググッズを持って、そして旅行行ってホテルでやるっていう方もいらっしゃいますね。はい、まあそんな感じで旅行でも体重が増えないようにコントロールをするっていうことをなさるといいんじゃないかと思います。食べ物だけじゃないですね。もちろん食べ物大前提、その旅行イコール食べることってなっちゃってると、まあそれが違うんだっていうことを認識した上で、プラス活動量を増やすっていう工夫があるといいのかなっていうのが最終的な結論です、今日のね。はい、まあお盆長い期間とって旅行に行かれる方は、何か参考になることがあれば、ぜひ、ダイエットしている方は、健康管理している方は参考にしてみてもらえたらと思っております。今日はここまでです。今日も暑いので気をつけて過ごしましょう。それではメグでした。